おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。日曜日の朝は皆様からお題をいただいてのフリートーク会です。聞きたいこと、知りたいこと、最近気になる運のこと、ちょっと小耳に挟んだ吉や凶に関するあれこれ、何かあればコメント欄にぜひぜひ入れておいてください。時に2025年9月休息の1ヶ月、皆様穏やかにお過ごしでしょうか。SNS ではあちこちでも配信しているんですが、ここで起こるすべての出来事は休息のきっかけです。嬉しいことが起こったら休めばいいし、大変なことが起こったら、だったら一旦休憩しようっていう感じで、いろいろなことを補給のきっかけにしてまいりましょう。それは今休むことが大事。今までみんなお疲れさ、有機こよみにおける一番の頑張りどころがもうすぐ来ようとしています。それが前の10月が1年の中で2番目に頑張るタイミングです。この10月と11月の超助走と超繁忙を乗り越えるためには余力、カロリー、エネルギーが必要です。それを補給する最後のチャンスが今9月なので、いつかそのうちとか言わないで、今このタイミングでしっかりと休んでおきましょう。ご質問やがあれば、コメント欄にてお待ちしていますが、コメントが入るまでの間に、一つ幸運の小話を。お彼岸中に思いつく食べ物はご先祖様からのリクエスト。ああ、なんか焼肉食べたいなとか、なんか急に脈絡もなくガム食べたいとか、あとは最近できたばっかりの助さんうどんに興味があるとか、そういうの思いついた時は、それ自分の欲求というよりご先祖様からのリクエストだと思って、リクエストなるべく叶えてあげられると運命アップです。最近僕があったのが、なんかね、無性に肉食べたかったんですよね。で、いつもだったらそこで焼肉屋さんに行くんですが、焼肉屋さんって高いじゃないですか。ちょっと食べるともうあっという間に2000円3000円4000円いっちゃう。だったらって言って、その2000円と3000円を握りしめてスーパーマーケット行って一番いい肉買ってきたんですよね。一番いい肉って言っても1500円とか、あとは牛タンがね800円とかだったかな、いうのを買ってきて家で豪勢に焼いて焼肉パーティーをしました。めっちゃ良かったです。というのが、焼肉食べれて良かったねって話じゃなくて、ご先祖様のリクエストを叶えることができましたねっていうお話です。これね、毎回このお話はするんですよ。そうすると割とみんなもお彼岸になったら思いつく食べ物っていうのがぼた餅以外にもいろいろあるみたいで、それ素晴らしい供養になりますので、食べるってもう太古の昔から続くめちゃくちゃトラディショナルでスタンダードな供養の方法なので、いつものものをいつも通り食ってりゃいいやって感じじゃなくて、また変なことで供養するぐらいだったら、そういうのもうなしにして、ふと思いつく食べ物をこのお彼岸中に食べてあげる ここが一番いいと思います。もちろんお墓参りに行くのもいいし、お仏壇があるならそこに手を合わせるのもいいんですが、食べるという行為を上回るお彼岸ってないんじゃないかなってぐらい思っております。ところでお彼岸中は先祖供養をするのおすすめですよっていうお話に対して、いや実は仕事で忙しくって、子育て介護でいろいろなことで忙しくって、うちから遠いところにあるお墓には行けないんです、だから私はお彼岸ができないんですってご意見しばしば見かけるんです。ただ供養ってお墓に行くことやお仏壇を守ることだけじゃなくて、そもそもご先祖様というのは時間と空間に縛られない存在なので、時空間超えてるんで、そうすると行けないんだったら行けないんで、どの時間どのタイミングでも先祖供養は可能ですよ、その場で手を合わせてご先祖様を思えば、お風呂の中だったとしても、トイレの中だったとしても、信号待ちの横断歩道前だったとしても供養は可能というわけで、お墓に行けない時でもっていうか、お墓に行けない時こそ、あ、なんかあれ食べたいかもってたこ焼きとか思い浮かんで、たこ焼きそしたら買って、いくらですかね、400円ですかね、500円ですかね、たこ焼きをそれ500円で購入して、で食べる前にその前手合わせていただきます。でご先祖様を思えば、それでお彼岸の供養完了です。だから丸々だからっていう理由でお墓参り、いや違うな、先祖供養ができないなって思い込んでる人がいるとしたら、たこ焼き買って手合わせて吉です。ケンさん、コメントありがとうございます。12月21日は吉日だと思うのですが、この日と自分の誕生日だと、どちらの方が最強ですか？誕生日です。圧倒的であり、桁違いです。だからまずは、自分の誕生日を軸に据えた方が良い吉日スケジューリングになります。ただしってお話なんですが、自分にとっての運を動かすタイミングって年に1回じゃないと思うんですよ。もう今吉日コンテスト、吉日競争をすれば、それは誕生日を上回る大吉日はないですよ。でも吉日なんていくらあっても困るもんじゃなくて、そしたら一番自分にとって大切な予定は大吉日に、誕生日にすればいいとして、じゃあそれの準備を12月21日の大吉日に利用するとか、じゃあ一番大切なものを下ろすのは誕生日にするとして、歯ブラシは12月の21日に下ろせばいいやとか、基本的にどっちを利用するかっていう感じじゃなくて、これはこれ、これはこれっていう感じで、吉日なんてものは全部片っ端から利用していくのがいいかなとは思います。なので最強なのは誕生日、生かすのは両方っていう形で予定を組んでいただくのが理想だと思います。でね、それを言うなら12月の大吉日って21日だけじゃなくて2日連続なんですよね。どっちだったっけかな。12月の20、21。これは両方とも大吉日になります。だから、誕生日と12月の20と12月の21。これは3日間どれも利用した上で、さらに12月の25のクリスマスも利用しつつからの1月の1日。実はね、今年の1月1日、大吉日とまでは言えないんですが、中吉日ぐらいにはなるんですよ。初日の出、11月1日。そうすると、とても良いです。 お、ユンさん、12月の22日が誕生日。そしたら20、21、22の3日間、どの日も上手に利用して吉です。何ですかね、その利用の仕方ってね。例えば誕生日プレゼントを買う、誕生日プレゼントを開封する、誕生日プレゼントを使い始める、この3つを20、21、22でやってもいいし、でそれを例えば新しいコートにするんだとしたら、あの20に買う、21に、部屋にかける、22日に袖を通す、そしてそれを着て25日に出かけるとか、そういう感じでこう段階的に利用していくことができると理想の吉方位スケジューリングになります。知恵さん、コメントありがとうございます。ライフワークが順調です。今月はなかなか丸一日お休みという日が難しい反面、生活に張り合いが出て嬉しいのですが、一日の中で少しでもほっとする時間を作ることで休息になりますでしょうか。いや、おっしゃる通りでございます。まさにその通り、10年以上休息の月の休息アナウンスみんなにしてるんですが、そのたんびに過去10年間毎回ずっと10年連続でずっと120ヶ月間ずっと連続でもう休めないんですって言うんですよ。今回もありましたよ。ツイッターで、もしくはインスタグラムで、休息の9月です。どっちかで迷った時にはより休まる方を選んで吉っていうふうに言ったら、休めないんです、忙しいんです、休日が取れないんですってご意見はやっぱりいただくんですよ。その時に多分ね、みんなが言いたいのは、私はただの1秒も寝る暇さえないって言いたいんじゃなくて、休日を取ることができないって言いたいんだと思うんです。もしくは長期休暇を取ることができない、何にもしない日を1日も作ることができないって言いたいんだと思うんですが、休日だけが休息じゃないんで、休息の手段ってみんな休日を取ることしか持ってないじゃないはずなんですよ。休憩も休息だし、入浴も休息だし、ちょっとしたぼーっとするカフェタイム、これも休息ですよね。いや、そんなんでいいんだと思った人は、そんなんでいいんです、考え方を変えてください。あとはオイルマッサージとかリフレクソロジーであるとか、ピラティス、ヨガも休息だし、何よりも最強の休息は睡眠です。だから9月に入ってから休息の月なのに急に忙しくなってしまった、だから私は休まなくちゃならないって考え方が大事で、だから一日も休みを作れないけど、ちゃんと睡眠の時間だけは確保している。その代わり休日も全部潰れて忙しくする。その代わり休息として睡眠だけは確保しているっていう、この忙しいから休む。ユンさん、なんとなくビジョンできてきましたとのこと。素敵。12月はね、そうでなかったとしても、いろいろとイベントがいっぱいあるので、忙しいから、ちゃんと予定を立てられるといいと思います。あ、じゃあ近くになったら決めるわ、じゃなくて、20、21、22、クリスマス、お正月、お正月の先にもね、2日目、1月2日が一粒万倍日で、3日がもう満月っていう感じで、トントントントンって良い日が続くので、もうこれ全部活かしていこうぐらいの勢いでスケジュール練れるといいと思います。で、その隙間に大掃除とか忘年会とか年賀状書きとかを入れていけば良いです。サンフラワールリさん、おはようございます。虹素敵ですねとのこと。今朝の虹です。今朝突然ファッと出て、突然ふっと消えた虹でございます。 コンサートさん、暦をデザインするのに自分のスケジュール手帳に有機暦の月暦を書き写しております。良いですかね。良いですかどころか、もう最高でおかげさまです。それこうやってね、自分のスケジュールを開運化するのって2つ方法があって、1つ目が有機暦に自分のプライベート情報をトレースしていく、まあ、要は有機暦をスケジュール手帳として使うと、もう一つ、普段使いの自分のスケジュール帳に有機暦の情報をトレースしていく。このどっちでも運をデザインする手帳は手に入るんで、コンサートさんは今後者の方ですよね。自分の愛用の普段のスケジュール帳の方に有機暦の情報をトレースしていく。それでどっちも手に入る成果は一緒、運をデザインするできます。で、中には強者がいまして、有機暦を切り裂いて、それを自分の手帳に貼り付ける。もう大歓迎です、そういう使い方。書き写すのももちろん素晴らしいですが、文字が多かったり、一覧表が便利だったりするときには、もうそのページを切っちゃうのが、破っても貼り付けちゃうのが、最強のカスタムになると思います。これ裏を返せば、有機暦の中に足りない機能があったら、自分の普段使いの手帳の方から一部抜粋して、それを有機暦の中に差し込む、貼り付けるっていうことで運をデザインする手帳完成するんで、どっちでも自分の使いやすいようにしてみてください。これも昨日どっかで見た話なんですが、有機暦のことを X かなでつぶやいてくださってる方がいて、その人が、有機暦は運のをデザインする手帳だからと思って買ってみたけど、これ手帳じゃないわ、読み物だわ、本だわこれって書いてた人がいたんですが、いやいや、有機暦はもう暦です。システム手帳や世にで有名な機能的手帳と比べれば、あくまで有機暦は暦です。ただそこでスケジュール管理機能はありますが、システム手帳やスマホのカレンダーみたいな機能はないです。で、そうすると足んないと思うんですよね。で、それを言うんだったら、僕から見るとシステム手帳には運をデザインする機能が足りないと思ってるんですけど、聞こえみの中に足りないものがあるんだったら、それをどっかから引っ張ってきて有機暦に差し込む。これでうまいこと自分らしい運をデザインしやすいように上手に工夫していただけるとありがたいです。コンサートさん、運をデザインするのに自分のスケジュール手帳に有機暦の、あ、これはもうこれで大丈夫か。あ、はい、ありがとうございます。そう、破ってる方いらっしゃいます。真ん中からビリビリビリってやって、そうすると割と綺麗に、折り目がもともとついてるから、こういうものって割と綺麗に破けるんですよ。でそれが嫌なら切るんでもちろん OK だし、丁寧な方はコピーしてくださってます。いわゆるコピペです。印刷機じゃないな、コピー機でコピーして、それを切り貼りしてる、コピペしてます。それも OK です。なんかね、手帳によっては有機暦の月の情報をこう縦におみくじみたいに切って貼り付けると、ちょうどスポットはまるみたいなのがあるらしいんですよね。で、そういうのはもうどんどん工夫していただきたいです。知恵さん、休息の捉え方再認識できました、ありがとうございましたとのこと。忙しいから休めないじゃなくて、忙しいからどう休むか、これが休息の月の工夫のしどころだし、それは休日を取ること、休日に何の予定も入れないこと、休まなくては、なんだ、みんなみたいにちゃんと休まなくてはならないっていうことではないです。一日も休まずに30連勤でも休息の月は過ごせます。僕がそうですね、9月に入ってからまだ1日もお休みをいただいてないですね。毎日ラジオを配信し続けているし、 毎日何かしら仕事をしています。ユンさん、どちらも予定を実行することを吉日にするのと、っていうところで止まってるのか。じゃあ先にお知らせをしておきますので、ユンさんご質問ゆっくり考えておいてください。告知です。9月の23日、3日後の、もう2日後だ。明日、明後日、2日後の火曜日に、群馬県桐生市のビギニ桐生文化会館小ホールにて、有機こよみフェスボリューム1というのを開催します。こちら、ご予約不要、入場無料の有機こよみ収穫祭です。どんなイベントかというと、メインは無料講座です。僕が有機こよみを用いた2026年の目標設定というタイトルで講座をやります。その後、たっぷり1時間は弊社の創業者であり、兼僕の父である西金也が2026年の運勢と注意事項というタイトルで講演をします。当然ながら、入場無料、ご予約不要です。こちらの講座講演。ただし、14時30分からの講座なんですが、その前に会場は11時からオープンしています。だからもう3時間以上講演までに時間があるんですが、その間、その会場ロビーにて、いろんな屋台が出て、みんなにお楽しみいただけるように準備をしております。例えば鍼灸、漢方、例えば手相、星読み、などなど、いろんな屋台が出ているので、早めに来てそちらをお楽しみください。そちら、屋台のご利用に関しては、人気のブースはご予約した方がすんなり入れるし、また、それぞれ、手相を、タロットカードを受けるたびに、料金はかかります。おすすめなのが、僕もご協力している有機こよみの下ごしらえ。500円でオープンラストまでずっといてよくて、その場で2026年度の有機こよみをより使いやすくカスタムするっていう有機こよみの下ごしらえブースおすすめでございます。そちらはずっといただける、いていただけるように椅子と机多めに準備する予定です。以上告知でした。最後のコメントです。ユンさん。どちらも予定を実行するのを吉日にするのと、どちら大切だと思うのですが、予定を実行するのを吉日にするのと、実行した予定のための準備をスタートするのを吉日にするのは、どちらがベストとかはありますか？二つの吉日から吉日にかけて両方するのが、ベストかなとも思いますが、これはですね、例えばお財布、例えばね、ユンさんはお財布を誕生日に下ろしたいとかって言うんじゃないと思うんですが、詳細がわからないのでお財布を例に出します。そうするとお財布って基本的にはそれを持って外に出て、そこから現金を出してお買い物をする、これが一番の使い始めなんです。ただその前にはお財布を買ってくるっていうのがあるし、その後にはお財布の中にお札を入れるとか、いろいろな複数の手順があるでしょう。で、この複数の手順を3日に分けるとか4日に分けるとかっていうふうにした場合、どの手順がどのタイミングに来たとしても全部吉です。だから3日間の吉日があったとして、最初の日にお財布を開封する、で2日目のタイミングでそのお財布の中にお札を入れて使い始める、で3日目のタイミングでそのお財布をネットに写真を上げてお財布を新しくしましたっていうみたいな、どの手順がどこに来たとしてもそれは一連の流れの中で全部吉だから、お財布を買うタイミングを大吉日にしちゃったから失敗した みたいなことはないです。一日しか候補日がないのに、そのタイミングでお財布を使い始めないというのはもったいないと思うんですが、例えば3日連続、2日連続で吉日があったときに、お財布の使い始めがどの日になったとしても、それはもう問題ないです。以上、本日日曜日のフリートーク会でした。お付き合いをいただきありがとうございました。さて、今日という一日は2025年9月の21日日曜日。秋のお彼岸の9月は15日目となります。もう2週間が経過しました。補給と養生を優先すべき期間は残りあと18日間です。それは、休日という何もしない日を会社に申請して取らねばならない。家事も子育てもすべて放棄して何もしてはいけない日を作らねばならないじゃなくて、休まる予定を入れる日であり、休む工夫をするべき時です。休む工夫を放棄して休めない、休日が取れないっていうのは休息の月ではないです。今日の幸運のレシピは緑茶、熱々のお茶が吉です。の本当はね、紅茶でもいいしウーロン茶でもいいんですけど、2025年は和の要素が特にいいので、幸運レシピは緑茶が吉です。最後に今日のキーワードは料理です。会えない相手との連絡、久しぶりって、会えない人なんだから久しぶりって連絡するみたいなのが大事。それが電話でもメールでも SNS でもどれでも大丈夫。まだ会ったこともないような人、またこれからも二度と会うことがないような人じゃなくて、会いたいのに会えない、最近全然会えていない、そういう人との最近どうの連絡が吉です。以上。